はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。まず最初にそうですね、以前もお話ししたんですけども、少し今ライブの方、頑張ってますっていうわけじゃないんだけど、まあ楽しんでますよね。で、別に現状不満があるわけでもないし、全然今から有名になりたいとか全然ないんですけど、そういうのは。なんか面白いこと、今でも十分面白いけど、もっと面白いことがあって、もっと面白い人がいるのかなっていう、ことも思い、こうやってみると、やっぱありますよね。いろんなものがちょっと見えてきたりして、だからちょっと違う楽しみが増えましたね。はい。まあちょっと子供たちが夏休みとかになってしまうと、収録含め、ライブなかなかできなくなっちゃうんで、今ちょっと、その辺をやっとこうかなと。で、まあ、10月に丸6年になるので、そのあたりでもうちょっとまた違う形で、ラジオトークが、このアプリを使って楽しめてるような感じに慣れてればいいなっていう、このふわふわしてますけど、僕はこうしてとか、俺はこうしたいんだ、こうなりたいんだっていうんじゃ全然ないんですけど、面白いことをしていたいし、面白い人の話聞きたいし、面白い人と話したいし、なんかなるべく嫌な思いはしたくないんですけど、あんまりね、悪目立ちするのも良くないから、程よい距離感で、楽しいことだけ拾っていければいいなとは、思ってますね。はい。で、収録の方、なんか最近ライブやってるから収録しないんじゃないかって思われた方も、まあ、いないかもしれないですけど、別に。あんまり興味ないでしょうけど、僕の配信に。そんなにはね。今までのこう、リアクションとか再生回数見りゃわかるじゃないですか。そんなには多分いないと思うんですけど、ちょっとね、その辺の話もしようかなと。メインはね、ちょっとね、選挙で思った話。政治的な話じゃないです、全然。ちょっとね、僕思った話があったんで、それしようかと思うんですけど、今回の東京の都知事選ですね。それはまあ、後にちょっと回して、先にね、ちょっと今話題になってるんですけど、またそれかよって言われたら、それなんですけど、トヨタがね、15年ぶり F1 参戦へっていう、で、ハースっていうチームと、提携交渉してるっていうニュースが入ってきて、昨日、一昨日ぐらいですか？で、ちょっとね、これまだ情報が全然、正確な情報かどうかわからないんですけど、いくつかのメディアが、こう、発表じゃなくて、なんつうの、記事にしてるんですよね。だから、今、何かしらの発表があるわけじゃないんだけど、ちょっとね、興味深くて、で、トヨタの F1 活動っていうのは、まあ、日本ではホンダが、主に有名だと思いますけども、あそこは、1964年に F1 始めてるんですよね、ホンダは。まだ四輪、作ってない時代ですよね。昭和39年とかですもんね。で、翌65年には勝ってるっていう、凄さ。全然当時の記録とか見ると、その本田さんの F1、本当に見よう見真似で、で、見本にあったのがクーパークライマックスだったかな。最初にミッドシップっていう後ろにエンジンを積むようになった。それまで F1 もフロントエンジンだったんで、ミッドになった車を、まあ、お手本に作ったって言われてますけど、凄まじいんですよ、当時の話。で、あれは時代だからすごいんかっていうと、やっぱ今でも一緒なんですよね。ものすごい高度なことをやってて、レーシングチーム、特に F1 に関しては、やっぱ世界一のカテゴリーなんで、すごいことやってるから、トヨタも、一回 F1 出たんですよね。しかもトヨタワークスで。それが、まあ、エンジン供給もしてましたけど、ウィリアムズとかジョーダンとかにもしてましたけど、2002年から2009年かな。で、やっぱ勝てなかったんですよね。ポールポジションは取れたんだけど、優勝ができなかったんですね、一回も。で、そのまま、まあ、撤退をすることになって、で、もうトヨタ、今のね、秋尾会長はやらないって言って、自分が、そのトヨタに関係してるうちというか、社長のうちって言ったのかな？今会長になったからいいんじゃないかって言われてるみたいだから、社長のうちはもう F1 やりませんって言ってたんですが、そういう話が今になって出てきてますね。で、そのハースっていうチームは、代表が今日本人なんですよね、小松さんっていう。だから、その辺の関係ももしかしたら、で、ハース自体が今、その小松代表になってから成績が結構いいので、で、トヨタ系のドライバー、まあ、ホンダ系にいないとトヨタ難しいって、トヨタ系のドライバーは F1 難しいって言われてたけど、例えば日本から平川亮選手は、 マクラーレンのリザーブやってるんですよね。マクラーレンメルセデスのリザーブドライバーをやっていて、テストなんかでも走っているので、なんかドライバーの育成もこうやったりしてるわけですよ。例えば F2 もトヨタ系で言ったら宮田理智選手が走ってたりするので、ちょっとね、もしかしたらっていう空気はあったんですよ。で、そこに来てこういうニュースがあったんで、まあ、いきなりは無理だから、ちょっと相当今の F1 のエンジンとかって高度で難しいんですよね。で、ちょっと2026年に、レギュレーションが変わって、もうちょっと参戦しやすくなる形になるとは言われてるので、その辺の絡みがどうなるのか、最初はなんか記事だと、シャシーの方の技術と、確かね、ハースはダラーラっていうところに頼んでるんだと思うんですけど、シャシーの製造を。だけど、そこら辺から絡んでいって、マシンを作るところからとか、後々というか、ゆくゆくはエンジン製作もみたいな話になる可能性が、エンジンというかパワーユニットですね。今はエンジンだけじゃない、ハイブリッドなんで、まあ2026年からは、今の 8-2 ぐらいの割合から、エンジン8、バッテリーが2ぐらいの状態から、50-50 ぐらいになる、レギュレーションになるので、変わるので、そこが参戦の境目なんですが、もうちょっと後になるかもしれないですよね。そんなに甘くないんで、でも、トヨタは僕はやった方がいいと思ってます。今、ウェックっていう耐久レース、ハイブリッドでやってますけど、いろんなあそこまでレギュレーションの縛りがあって、思うように多分できないと思うんですよ。同じチームがずっと勝つようにはできないようにするっていう、なんかレースの最近、ここ何十年かそういう風になってて、でも F1 って早いチームは全部勝っちゃってみるぐらい早いから、だから、魅力的なカテゴリーではあるんですよね。ずっと負け続けちゃう可能性もあるけど、何の救済措置もないから。だから、勝つチームは全部勝っちゃうし、極端な話ね。負けるチームは全部負けるっていう。でもそれが実力なんで、そういうカテゴリーで挑戦するっていうのは僕はすごくいいことだと思うので、トヨタやってもらいたいなとは思ってます。ちょっとこれからニュースというか、どういう風になるのか楽しみですね。はい。という僕らしいなんかいつもの感じで始まったところで、第355回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、まあ、政治のことをうんぬんかんぬんとか言うつもりもないし、それは皆さんそれぞれいろんな思いがあって、まあ、選挙行く行かない、いろんな判断があると思う。誰が、選ばれた候補者の中で、選ばれなかったとか、いろいろこう、あるじゃないですか。いろんなニュースにもなって。でもね、これね、僕前から思ってて、今回ね、改めて思ったんですけど、選挙のあり方がだいぶ変わってきて、まあネットの情報も増えたりとかあって、で、やたらなんか戦略って聞きません？選挙戦略。この公約でどの層を取りに行きたいとか、男性の何歳ぐらいの男性、どれか子育て中の女性とかの票を取りに行くのにどういうふうに、どう狙っていくのかっていう戦略っていう言葉を選挙戦略使って、ってません？結構昔から使ってると思うんですけど、僕ね、あれすごい違和感あるんですけど、そうじゃないですよね。候補者の人ってなんか自分の思いがあって、要は合わせに行くっていうのがなんか変な感じがして、そのまあ、分かりますよ、選ばれたいから、みんなから選ばれたいから、それに合わせて公約を作るとかってのは、まあ、当たり前ですよ。それはだってね、当選しなければ実現できないから、それはそうなんだけど、そうじゃなくなってほしいんですよ。もうなんかね、ちょっとね、青2歳みたいなこの年になって話するのもちょっと恥ずかしいんですけど、もっと自分はこうしたいって。で、その結果、どこの層の人が、に支持されて、どこには支持されないとか、あると思いますよ。そりゃ。だけど、自分が何したいのかを一番言ってもらいたいですよね。何をすることによってどうしたい言ってると思うんですけど、でもなんかね、結局裏に透けて見えるじゃないですか。ああ、子育ての世代取りたいんだなとか、若い人の票が欲しいんだなとか、そうじゃなくて、自分は一番何をしたいんだっていう。うん、そういうの全然関係なく、だから戦略っていう言葉をなんか、テレビとかでインタビューとかでも使うのもなんか、有権者をちょっとバカにしてるような気がして、我々ってそういう、まあ、損得だけで選ぶわけじゃないけど、自分の、まあ、期待というか、自分の思ってるところに近い人に、こう、投票するわけだと思うんですよ。 投票するんだろうけど、なんか合わせられるのが嫌なんですよ。だからちょっと難しいんですけど、こう言葉にするのが、合わせるんじゃなくて強烈に自分はこうで、これがしたい、こうしたいって、でこういう国が作りたいとか、こういう、まあ、地方都市でもいいですけど、自治体でもいいけど作りたいんですっていうのをまず前面に押してもらいたいですよね。なんかもう公約いっぱいあっても分かんないし、そうじゃなくて一番はこれっていうのを出してもらえると、なんかもうちょっとこう心に響くような気がするんですよね。なんかちょっと、ね、難しいんですよ、言葉にするのが。だけどね、ちょっとそれは思います。それぞれね、実際聞くと、細かく聞いていくとあるんですけど、実際あるんだけど、ちょっと足りない感じ、やっぱちょっと戦略とかどこにいい顔したいっていうのが見えちゃったりするので、実際はあってもいいと思うんですよ、そういうの。実際は透けて見えてもいいのかもしれないけど、なるべく分かんないようにやってくれっていう、そういうふうに思いますよね。うん、なんか、みんながみんな公約をみっちり読んでね、やるわけじゃないんで。だから中にはね、地方なんかだと、人柄で受かっちゃったりとか、まあ、いろいろあるんでしょうけど、市議会選とか、あるんでしょうけど、なんかね、こう見てて、自分の軸はこれっていうのが、あんまり感じられなかったなっていう。あっちこっちにやっぱりいい顔しなきゃいけなくてっていう。だからなんかね、大きくこれから変わってくると思うので、やり方がね、選挙のどうなるんだろうなって、ここ10年ぐらいで多分ガラッて変わると思うんですよ、きっと。情報の取り方が変わるから、新聞メインだったのが、それがだんだんね、ネットとか、前テレビになってネットになってってあるんで、ちょっと楽しみに見ていきたいなとは思ってます。はい、というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。